また日暮らし。
かなかな言ってますね。
まあ、ちょっとまだ厳しい話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ僕はまあおこがましいっていうか、あれですけど、その自分でまあこうやって配信することもあるし、あとまあ絵描いたりとか、まあ T シャツ作ったりとか、なんかいろんなことしてるんだけど、あんまりその自分のやってる作品に対して、その自分でこう解説したりとかさ、まあ解説っていうかね、なんかこう自分の作品に対して何か言うとさ、なんか言い訳してるみたいな気分になっちゃって、なんか若干それが苦手ってこともあって、割とだからまあ音楽とかでも、まあもともといろいろ昔やってたこととかね、で絵とかでも、まあ、ちょっとなんか割と投げっぱなしにしちゃうっていうかさ、でこういう配信とかも、まあ別にこういう配信投げてるってわけじゃないんだけど、若干なんかそっち気味なんだよね。なんか自分で、例えばこういう理由で配信しましたとかさ、なんかそういうことあんまり言いたくないっていうかさ。で、それと同時に、やっぱりそのなんていうのかな、人の作品のこともこうあんまりこうさ、これなんかすごいいいなとかさ、そういう感想としては言うんだけど、なんていうの、あんま分析的に 例えばさ、一般の地上波とかのそういうのでもさ、映画批評とか、まあそれ仕事だからしょうがないんだけどさ、どうしてもその分析的に、そういった作品に対して解説していかなくちゃいけないっていう仕事あるじゃない。で、俺まあそれなんか若干苦手なんだよね、それもね。
仕事になってるってことは、まあ、需要があるからなんですけど。
要するにさ、もうちょっとこうなんていうのかな、単純に楽しいっていうのでいいんじゃないかなっていうのが、まあ基本的にあって、でまあ後からそのいろいろ、まあ本にするために分析するとか、まあそういうことあってもいいんだけど、例えばさ、映画とかでも、この作品は、このシーンはこの監督、前作品、この監督っていうか、他の古い作品のこういうオマージュがあってとかさ、あんまりそういうことごちゃごちゃごちゃ言い始めちゃうとさ、言われ始めちゃうと、なんかそっち見てないとって、よくほら、こっち聞いてないと次のことわからないとか、ポッドキャストとかでもあるじゃない？その人誰？みたいなさ、名前出されても、何のことでしょうか、じゃあそっちの番組聞かなくちゃわかんないのかしらみたいなさ、そうすると今聞いてるこの番組何でしょうかって話になっちゃうことあるんで、
映画でね、何でしたっけ、アベンジャーズとか、ハルクとか、ソーとか、最初は別々の、映画っていうか作品だったものが、今はなんかその一堂に集結してやってたりするのとちょっと見てますね。で、多分単体で見ても面白かったものが、どっかの時点のこの作品だけは押さえておかないと、それより後に公開されるものが楽しみにくくなってるってい
なんかね、
う。それは作品自体のことで、評論とはまたちょっと
まあ
違
違
う。
いますけどね。
そっか、その評論も、すべての作品に評論あると思うんですけど、自分がその全部その評論を摂取する必要は当然必要というかはなくて、まずその自分でその映画を見るとかして、でその映画についてなんかよく分かんないことがあって、あとどうしてもなんかよく分かんないから2回目見てもいいけど、ってなってモヤモヤしてる時に謎解きをしてもらいたいとかっていう需要もあるのかなと
ああ、
か、
ちょうどわからないシーンに対してね。
でそれで読んで、今巻貝さんが言ったみたく前作のあれを抑えてなければわからなかったこととかってなってると、それは作品がちょっとまずいのかなって気
ああ、
が
作
する
品の
し。
作りがね。
それをだからもう一回作品を見ても分かるようにはならないから、
うん、
評論で、あ、そういうことなんだって、これってかこの順番で見てないせいで分かりようがなかったことなのかなっていうのは、
うん、
その評論のおかげで分かることもあるのかもしれないけど、ただもちろんその最初に映画ならまず見ることがあってからの評論だと思うので、うん、
はいはい、
うん、
なかなか例えば今絵画 A、ね、
はい、
とかでもあのファインアートの方っていうか現代アートみたいになってくると、
はい、
割となんか自分の作品のことをこう、
うん、
うまくこう言語化して、
うん、
こう解説していくのが主流みたいな話も聞きますのでね、
うん
うん、まあそれなりにその僕もその考えることありますけれども、
はい、
いやーなんか人に言いたくないっていうかさ、
うん
うん、
アートも、何かの文脈のにあるアートとしてその人が作ってるものと、そういう文脈なくて今自分から出てきてるものを作ったりしている人っていうのに、多分2つあって、前者はある程度その専門的な教育を受けた人とか、
ああ、そうですね、
その業界に長くいる人とかだと思うんですよね。
うん、うん、そうですね、うん、まあ僕今あの美術の方も結構今美術のねあの番組ってまあ何個かあって、
はい、
あの学芸員さんの話の危険番組とかね、
はい、
あとその博物館じゃねえやあの、ギャラリー の、 その中の人が、
はい、
が出てくる番組とかは、
うん、
あのよく聞いてるんですけど、まあそういった意味でその学芸員さん的な考え方とかね、
はい、
あのそれを知るのもまあ面白いですけどね、
うん
うん、あと絵画の歴史とかね、
はい、
あと例えば、なんだシュレアリズムが、
うん、
こういう変遷でこうなってきましたみたいなこととかね、
はい、
うん、でもともとなんかシュレアリズムって何が発端だったんでしょうみたいなさ、
うん
うん、こと知るのもまあ言葉としては知っててもさ、
はい、
超現実っていうことですよね、シュレアリズムっていうと、
あ、はいはい、
そのこの言葉の受ける印象とその歴史的なことで意外と違うんだよね、
まあ、くくられてるけど、
うん、
っていう、
そうそうそうそう、うん、だからこの人が出てきてこの人が提唱したからこうなったんですみたいなさ、
うん、
あのなんていうの、あのはっきりとした形を取ったものではなかったんだけど、
はいはい、
うん、でだから意味性を持たせてはいけないとかさ、
うん、
まあそんなこと言われてもまあ難しいところですけどね、
なんかそういうのを、理解すると、作品を楽しむ上で、面白くなるっていう面ももちろんあるとは思うんですが、そうじゃなくて、
まあ、若干ノイズ化する場合もありますよね、
なんかこう侵蝕とか、忖度とか、
加わっちゃう
よね、手心というか手加減というか、なんかあの欠点に対して自分が欠点だって思ったことに対して、なんかこういう事情だからそういうふうになってるんだよっていうふうに、
そうね、こういう時代だったからとかね、
うん、あのそれは作品じゃなくても、まあ、例えば人の生き方についてね、あの人があの時こうしなきゃいけなかったのは本当本人もそうしたくなかったんだよっていうようなその時みたいのありますよね。まあ、
今ちょっといろいろ世間を騒がせてる問題もありますもんね。
やっぱそうなってくると、まあ、人間 の、 その人生においてはそうだろうとは思うけど、うん、作品についてはそれを言い始めちゃうと、
うん、
あの単純明快に面白かったとかそうじゃなかったっていうところから離れていく一方なんですね。
そうなんですよね、
うん、
でだから僕ねそのやっぱりその落語
はい、
みたいなその何ていうのかな、本当のリアルタイム芸っていうのがでも今録音したとか録画したもので繰り返し楽しめるようになっちゃってるんで、
はい、
あのね一回限りのっていうもの本来あるものが、
うん、
そういう風になってくると、うん、やっぱりその分析してみたくなるっていうこと出てくるのかなとかね、
うん、
あの 僕ね、自分の中の経験の中にないものとしてね、あのお芝居、
はい、
あの要するに小屋でかかってるお芝居ありますよね。
演劇、
演劇と言われる一般的に、はいはい、俺あれ一個も見たことないんだよね、
あ
劇場で、
はい、
であのミュージカルもね、
うん、
子供の時に見たね、それこそお子様向けの、
はい、
あれ、ね、なんだっけな、ガンバの大冒険だったっけな、ガンバ
原作は、
まあ、アニメ
小説、
あれ小説か
で、なんかの白イタチの
呪い
でしたっけ、
そうそうそうそう、呪いが出てくるやつね。
でアニメはその後あったのかな、
ありました、アニメありました。
漫画だとしたら何でしたっけ、あの白、
あ作者
カムイデンの人、
あ白戸三平
だっけ、
うんうん、
まあ、ちょっとすいません違うかもしれ
ません、アニメはね一般的なその、うん、子供向けアニメとしてガンバの大冒険っていうのがあったんですけど、
うん
うん、それを題材にしたミュージカルぐらいしか見たことが
ない。ミュージカルもあったんですね。
そうミュージカルをね NHK ホールに見に行った記憶があるんだよね。
さすが都会っ
子、うん、
でもガンバはあのテレビでやってたんですね。
そうですそうですそうです。で
私見てなくて、あれは何の枠でやってたんですか。
何の枠って、
例えばその民放なのか NHK。
民放です、うん、
民放のあの、日曜日の夕方以降にたくさん、
そうですね、あの頃あのアンデルセン物語とかああいうその海外の、
うん、
あ要するにフランダースの犬とかさ、
はい、
あの辺りの時間帯にやってたんじゃないかな。
主人公じゃなくて動物だけが主人公の、
そうです、う
ん、なるほど。ちょっと前に DVD かなんかになったみたいで、
あ、ボックス、そうなんだ、
うん、
懐かしいなと思って、あれなんか見てみたいなと思って、うん、今ちらっと脳裏に思い出したんで、うん、思うんですけど、すごく人気のあったアニメーションだったんですよね、
はい。でまあ、その昔というか昭和の話ですけど、もうその何らかのそういう、これは何、例えばガンバは何を象徴しているとか呪いは何を象徴しているみたいなことを言ってた大人はいたと思うんですよ。
はいはい、子供はねそういうこと一切なく楽しめるものでした、それは、
うん、
単なるその冒険活劇みたいな、
うんうん、
そう、今だからさ映画もねどのあたりからなんだろうな、もうまあまあサイファイって言われて SF 作品がまあすごい好きなんだけど、ハード SF って言われてるような感じなのかな、そのわりかしその科学としての、設定があのすごくこう細かくあの構築されてるっていうような作品が意外と増えたような感じもするんだよね、
はい、うん、
でその時間の取り扱いとか、
はい、
そういうものをこうしっかり構成していくと、
はい、
やっぱそういうのところは一般的に一回見たらでも何もわからないっていうような言われ方しますけれども、
うん、はい、
でそれがまたそのさアニメーションの方にも割となんかこう影響してるような感じもするんだよね。単純にこうわあ綺麗とかさわあ楽しいとかいうのじゃなく、
はい、
あ、まあその僕たちがその一回やったみたいな、あのあれなんだっけ、宮崎作品のあのもののけか、
はい、
姫みたいな、ああいうのもだから設定がどうだとか時代背景がどうだとかこれが何を象徴してとか、うん、あのそういうことを知ってた方があのやや楽しみやすいっていうような作品かな、
うん、
あの千と千尋の神隠し見たくなってくるとさ、割とそれは深読みすればいろんな読み方があるんでしょうけど、単純にそのストーリーを描いた番組と映画としても楽しめるっていう部分があると思ったんですね、僕はあれ、はい、すごく好きな作品で、
はい、
まあどっちがいいとか悪いとかはまあもちろん言えないんですけどね、演劇とかそういうのご覧になったことあります？
ですね、小学校の体育館に子ども全員集められて、でそれでその体育館にあるステージに、
はい、
うーん どこかの劇団の方が来て、でそれで演劇をやってくれるっていうことが、その6年間の中に1回あったような気がするんですね。だから毎年じゃなくて6年に1回起きる出来事なのかなとかね、その小学校において、
あ、芸術鑑賞会ね、あの落語が来たりとかね、あの僕が小学校の時にあの狂言見ましたね、野村萬斎さん、
すごい
本物来まして、あの今の先代っていうか、
あ、そっか、
になると思いますけどね、
はいはい、っていうのと、あとね、それはプロの、劇団で、誰だっけかな、ちょっと劇団の名前がど忘れして出てこないんですけど、はい、テレビにも出てる、バラエティーとかに司会とかで出てる方とかが、でもその俳優さんで、元もちゃんと、でその方が主催されてる、劇団のやつを、それはその劇団に、劇団員として入ってる人のお父さんが、だからチケットのそのノルマみたいのがあって、でそのお父さん捨てにあの譲ってもらって、で都内まで見に行ったことがあって、
あ、それ
は面白かったですね。結構大きな劇団で、
あ、僕ね、あと一回あれがあるんだ、宮沢、梅沢富美男、
はい、
梅沢富美男のあのショーって、あの一部が演劇 で、で二部が歌謡ショーになってるんですよね、でも非常に面白くて、演劇の方が、お芝居もあれ面白かったですね、そういえば。
私もその1回プロの方の見た時は面白かったんですけど、じゃあ2回目何か行くかって言ったら、そういうわけにはならなかったので。
そうですね、でもあのほら、ミュージカルだってさ、やっぱり劇団四季とか、あのライオンキングとかさ、有名なキャッツとかさ、あの常設でね、あのキャッツ劇場なんて常設がありましたからね、日本でなかなかあそこまでやった劇団っていうのも少ないと思いますけどね、
映画でミュージカルのは、あの、
オペラ座とか、
まあ、それこそあの、
ド
レミの歌と
か、ドレミの歌ね、
でしたっけ、サウンドオブミ
ュージック、ね、
のリバイバル上映とか、まあ、今おっしゃった雨に歌えばも見たし、
そうですね、あとこれですよね、なんだっけ、ウエストサイドストーリー、
それ見たことないですね。
ウエストサイドストーリー見たことないですか、
部分的になんか見たことあると思うんですけど、それから、
そう、映画化したものはね、
そう、映画館には行くので、映画になってれば見て、それで私がなんか生涯かけて一番大好きなリトルショップオブホラーっていう、あの食人植物が歌うやつ、まあ、我々はもともとやっぱり舞台だったものを映画にして、それで映画のクオリティが、なんか内容はめっちゃ B 級ホラーなんですけど、でもその歌とか踊りとかのクオリティがすごくいいっていうものとか、
雨に歌えばだってあれ、まあ、ご覧になった方多いと思いますけど、その当時のアメリカのショービジネスのさ、こうなんていうの、奥深さと力強さみたいなものすごい感じましたね、すげえなこれって。
そう、なんかこう名作すぎて今更見ないって感じのものなんですけど、見たらやっぱり、ああ本当に見てよかったなって思います
し、僕もね、サウンド・オブ・ミュージックはあの DVD で見ましたけど、
はい、
古いやつね、
あ、
これそんなすごいんだ、ね、やっぱりと思いましたけどね、ストーリーもすごいし、まあそれこそあの時代背景のね、戦争になって、なかなかね、そう、だからそういう一回限りのっていうの、まあ、お芝居、やっぱお芝居もハマる人はすごくハマるんでしょうからね、
で、お芝居を見に行くように、そのライブに行ってた時期もあったので、
そう、まあライブはね、まあ、あのアマチュア系から、まあ、セミプロ、プロ、
なんかライブ そのアマチュアバンドのライブにも行くし、
うん、
プロのコンサートにも行くけど、
うん、
演劇にはそういうふうにならなかったですね。
そう、まあ、ある程度なんかこうタイプが分かれる感じもするんだよね、うん、人は鑑賞したい、それを鑑賞したいっていう人と、
うん、
まあドーム苦手っていう、ミュージカルってなんか徹底的に嫌いな人もいますけどね。
そうですね、
あのセリフ回し、なんで突然舞台出すのっていう、
芝居がかってるっていう、
だってそれはそういうふうにやるのがミュージカルだからっていうのがあるんですよ、
うんうん、
あ、でもあれさ、あの元はといえばあれオペラとかのアメリカに持ってきてミュージカルになったみたいな話なのかしらね、うん、
あ
れ、うん、
やっぱり来歴考えたことなかったけど、そうかもしれないです
ね、うん、なんかそのこと聞いたことあるんだね、
うん、
なんか来るのとか、
うん、でその環境が許せば見たかったものとしてはバレエの舞台とか、
あ、バレエね、
うん、
そうバレエは思うな、
うん
うん、あ、バレエはやっぱ一回見たいな、あ、前にも言いましたけど、
はい、
うん、まあ、それこそ小さなバレエでもいいから見たいですね、
うん、
あの実物っていうか、
はい、だから発表会レベルでもいいし、
でもいい、そうそうそう、
ちゃんとした公演レベルでもいいし、
みたいですね、
うん、
あ、そうそう、だからフラメンコなんかもやっぱり実際に見ると全然違いますからね。
ああ
、
でしょうね、フラメンコは、その、でも見に行くと踊りじゃなくって、ギタリストさん見ちゃいそうだなと思って、
そうね、歌とかね、カンってかっこいいからね、
うん、
そう、あれはいいですね、
うん、
あ、何の話、あ、その表現に対することね、
表現と評論、
うん、表現と評論、
うん、で、その、評論とかその、作品について、
ええ、
本人が何か語る場合と、
あ、そうですね、
その見た人とか鑑賞した人が何か語る場合と二通りあって、
ええええ、
巻貝さんが、あの、自分のこととして言ったのは自分が作ったものについて何か言ったり言わなかったりって、
は
い、
うんうん、
いうことがこう少し言い訳がましくなってしまうんじゃないかって思って、
ええ、
まあ、言わないっていうお話でしたけど、
そうですね、
自分が作ったものじゃないものについて、
うん
うん、そっちばっかりになっちゃうと、その見てそのまま楽しかったことが、
うん、
忖度しなきゃいけないことがなんか増えると、
うん
うん、なんかメタな楽しみ方しかできなくなるっていうのかな、
うん、
だからメタな楽しみはもちろん楽しみの一つとしてあるんですけど、
うん、
そのメタなとこから入っちゃうとちょっと、体ごと楽しめないっていうか、
うんうん、そうそう、あの僕はそのやっぱり美術が好きなあの人がいてね、
はい、
で、まあ、その方もよく美術館に行かれてるんで、
はい、
あの、ぜひね、ご一緒させてくれませんかって頼んだことあるのね、
うん、
で、いや、でもね、そうじゃなくて一人で見に行った方がいいって言うんだよね、その人はね、
うん、
あの、やっぱそ、俺が、僕、解説とかできるけれども、
はい、
それを知ってみるのもいいけれども、
うん、
まずその自分で知りたければその自分であの歴史なりなんだよね、その画、はい、作家さんがどうだったのかとか知りたくなったら自分でやってみればいいんで、
うん、
あのまずはその見てた方がいいんじゃないのって言われて、
うん、
その人とは一緒に行ってないんですけど、
うん、なんかね、あの美術品とか、
ええ、
その美術館とか博物館の特別展もそうですけど見に行くと、
ええ、
順路みたいのがあって、
ええ、
でそのところどころにこういう時代背景でこういう意図で制作されたものですっていうのが書いてはありますよね、
ええ、
で、それはそれでもちろん読みたいし知ってた方が楽しめるディティールも増えるんだけど、
うん、
こう2周させてくんないかなって思うんですよ。
あ、
戻れないやつも多いから、
う、ね、うん、さーっと一旦は自分全部見て、
でその後あ、そういう文字情報とか、
うんうんうん、今音声ついてるのがありますもんね、
うんうん、でも作品鑑賞についてはまあそれでいいかなって思うけど、
うん
うん、こう自分がこう正義的に受け付けないようなものとか、うん、 についてはでも先にちょっと言っといてもらった方がいいかなっていうことも
あって、ちょっとこうショッキングなものがありますからね、
こうもう正規的に嫌いっていう風になっておしまいになっちゃいますよね、うんうん、だからそこは先に何か情報が入ってると、うん、そいきなりこううんとピシャってドアを閉じないで済むのかなとか、うんうん、あと、こう評価が背景さえ知らなければ評価が高い作品っていうのがあるけど、うん、背景を知ったらその手放しで褒めちゃいけない作品っていうのもきっとあると思う。
ああまあね、
うん、まあ、そういうのはやっぱり評論とか、うん、その時代としてはそうだったんだけど、うん、現代的にはこれを今そのまんま手放しで褒めるのは、うん、バカなものかっていうのは、まあ、そこは知りたいって思いますし、
うん、いや、まあ、そのせめぎ合いってだからさ、うん、人間である以上あの何をその鑑賞するのでも自分なりにやっぱ頭の中で言語化してるんだと思うんだよね、
はい、
理解するために、
うん、
でその言語をあの人が思った言語をポロッと言われてもっていうところだと思うんですね、
はい、
何がそうするとだから自分のその頭にあるもやっとしたものがあのなんていうかなその外部的なそのテキストによって、
うん、
上書きされちゃうと、
うん、
そうするともともとその自分の中にあったテキストが消えちゃうんでさ、
うん、
あま、原初のままを取っとけるっていう場合もあるんだけど大概消えちゃうんで、
はい、
あのだって知らなかったものこうですって言われちゃった瞬間に知ったことになっちゃうんで、
知らなかった自分
に戻れないですもんね、うん、でそういうとこなんだよね、だからネタバレが嫌だっていう方ってね、
うん、
もうほらネタバレをなるべく排除してっていうふうにされる方が多いのも、
はい、
まあ、また今そのネットの時代になって、
うん、
触れやすくなったっていうことが第一義的にはそれがありますけどね、
うん、そのまあ映画でも演劇でも、
うん、
絵でもポッドキャストでも何でもいいんですけど、うん、何かこう作品とかコンテンツを作って発表する人については、
うん、
その表現力とか発信力とか、
うん
うんっていうものがいろいろあるんですけど、
ええ、
受け手の側の鑑賞力っていうのって一体どういうふうに評価されるものなのかとか、どうしたらこういうふうに分解できるのかなっていうのをちょっと考えたりもするんですよね。
なるほどね、
うん
うん、要するに感性的な部分もあるし、
うん、
感性ね、
うん、センスね、
うん、センスっていう部分もあるし、
うん、
あとまああの知識体系にもやっぱりよりますからね、その人が持ってるコンテンツの多さ、
う
ん、
はい、
コンテキストの多さ、
うん、それまでの人生で積み重ねてきた知識みたいなもの、うんうんうん、とか比較対象とか、
でそこはまあ仕方ない部分はありますけどね、
うん、
あとねよく今そのスポーツの今競技会やってますんであれですけど、そのスポーツもあの解説があった方がいい場合と、スポーツの方はやっぱり解説があった方がいいかなと思う。スポーツもまた特殊なさ表現の形態でさ、あれを表現と言っていいかどうかまた別なんですけども、
うん、でもそのテレビ放映されたりしてるってことは、表現物として需要がある、
一つの、そうですよね、うん、
はい、
で巨額なお金も動きますし、
でそのバレエとか同じで人間のその身体能力について、
うん、その現象的な、なんていうの、表現ですよね、
アスリートの表現物、
ね、アスレチックとアスリートとかね、
うんうん、でバレエはそこにその、情緒とか
が入ってくる
から、なんかそのスポーツでも、
うん、
美しさも加点されるようなものっていうのは、
ええ、
まあ、ちょっとバレエ
に近い
くるけど、ね、まあ、そうじゃなくて、まあ、単にめちゃくちゃ今日一番速く走れる人はこの人とか、
ええ
っていうことであっても、何かをこう極限まで、
ええ
使 き詰めた時に出てくる、はい、美しさとか厳しさとかっていうものを見てるわけですよね。
そうですね。
一般の人には成し得ない身体能力の高さとか、
で特にやっぱチームプレーみたくなってくると、その連携がここの連携がっていうことをうまく解説してくれる人がに解説もらいながら見るとちょっと違った体験になるんで、なかなかいい、あれはね、俺解説だった方がいいような気もするんだよね、スポーツって、
スポーツ実況って一つのもう一芸ですよね、
ね、そうですよね。
そのラジオしかなかった頃の、野球中継、
あのさ、俺昨日ね、昨日っていうか、あの何度かラジオ放送のオリンピック中継っていうのを聞いてるんだけど、
はい、
それさ、テレビ中継そのまま流してるっていうのがあって、
はい、
あのさ、ゴルフみたいにすごいこう静止してる部分が長いスポーツってありますよね、
はい、
なんか人間と無音でと、これ大丈夫かなとか言って、でもさ、途中にカーカーカーとかに入ってるから放送つながってるなっていうのは分かるんだけど、あの中断したりとかさ、
はい、
おこれなんかすっごいシュールだなとか言って聞きながらね、あのね、あとね、格闘でさ、あれ何聞いたんだよ、テコンドーだったかな、全然わかんない何が起きてるのか、だけど何となくその環境音とさ、まあ選手たちのね、あのレフリーの声とかで、あのなんか今あったなとかさ、あ、これはなかなかシュールな世界だなとか思ったりとかして、
スポーツのラジオに特化しちゃんとしてる実況は、
そうそう、説明的にやるからさ、もうちょっと
音声解説なんですよ、
それをさ、テレビのやつをそのまま流されると、そうか、こういう感じなのかとか言って思ってさ、だから昔はほらテレビ中継がなかった時代っていうのもスポーツもありますからね、
はい、
あのそれこそ前畑頑張れではないけどさ、
あとはその駅伝とかね、
マラソンとかね、
はあのそんなにドラマティックなこと
動きはないですよね、
ない時間の方が長いから、その時間をどうやって、そのリスナー
に
をその引きつけ
続けるかっていうね、
いうことをのそのノウハウがすごくそこにたくさんある。
あるでしょうね。そう思いますね。マラソンもね、俺聞いたんですよ、ちょっと。
で、その映画とか絵とかは、そういう、現物を見れば、基本的にこと足りるものに過剰に解説を入れられてる感じがするのが、批評があまり好きじゃないっていうことの理由の一つかなっていうのもあって、
あ、そうだね、
うん、
過剰になっちゃうのちょっとね、
うんうん、
で、あの過剰にしようと思えばいくらでもできちゃうんですよね、
まあ、理由は分かるんですね、そのすごく好きな映画とか音楽とか絵とかができた時に、そのことについてもっと知りたいっていうふうに当然思うから、その知りたい欲を満たしてくれるものにまずそういうものがあって、自分ではなかなか調べられないような、あのどんな監督さんがどういう理由で、どういう作品の順番でこれを作ったのかとか、
で、
俳優さんのバックグラウンドとか、
そうですね、
あとはシナリオが、あの本来こうディレクターズカットではこうなるはずだったものがどうこうとか、っていうのは、知りたい欲をだから満たしてくれるものかなって、
俺若干ね、やっぱね、全般的に解説は苦手、
だからそこから入る人がいるからかなっていう気もしますよね、
あ
の何かその映画について、例えば巻貝さんが話をしようとするときに、その映画を見た以外の情報を使わずに俺と話してっていうふうに思うんじゃないの
か、そう
それを「あの監督はさ」とかっていうふうに言ってくると、いや俺別にその話聞いたくないからって
あ、そうなんだよね、
多分映画でも監督さんとか俳優さんが、 ボーナスでつけてるあのオーディオコメンタリーっていうのがあって、はいはいはい、それは映画本編を全部見た後に、もう一回映画の最初から最後までをその監督さんがこのシーンはこうこうこうだったんだよねみたいなことを俳優さんと話し合いながら、映画のストーリーとは別のまた別の同じ時系列で走っていく違うストーリーとしてついてるコンテンツだから、それは楽しめるんじゃない
か
な、
う
ん、
はい、あ、そうかもしれない、それは、うん、僕は経験ないですけどね、うん、聞いたことがない、
だから結局映画見る実時間と同じ時間が必要だから、うん、それを見ようと思う、
うん、あ、そうです、
ね、だからよっぽど好きなやつとか、うん、その DVD 買って、うん、なんならそれを目的にその DVD を買うような作品であれば、うんうん、そう、私なんだっけな、大宮地区って映画わかりますか？
わからないです、
南アフリカ共和国の、世界中にまずすごく大きな UFO が何箇所もやってくるんですよ、でそれで、
それ SF ですか？
SF です、
はい、わかります。
でその UFO から、エビによく似た宇宙人が降りてきて、はい、でそれで南アの場所に、降りてきて、でそれで UFO どっか行っちゃうのかな、でそれで、うん、あのその人たちそこで難民になっちゃうんですよ、
その宇宙人が
たくさんいて難民キャンプみたいになっちゃってでそれで囲われちゃってるんですね、でそれでそのすごいバラックみたいになってて、で人間の役員が来て、立ち退きしろとか言って、なんかこうキャットフードの缶詰を渡して立ち退き書にこうサインとかさせて立ち退かせるみたいな、割と難民問題と直接リンクしてるような感じ、
割と象徴させてるわけ、
ね、でただそのエビに似た人たちはすごい科学力は持ってたから、うん、そのエビの人にしか使えない日本じゃなくて地球の科学では作れないようなすごいそのレーザー銃みたいな武器を持ってるんですよ、
実は、
うん、でそれをあの使いたいんだけど人間が撃っても引き金が降りないようになってて、そのエビの人が撃った時だけ引き金が落ちるみたいな仕組みがあって、うん、みたいな始まり方するやつなんですけど、それ の, その最初から最後までを、監督さんと俳優さんの誰かでずっとその、うん、結構低予算で作った映画だったみたいで、はい、なんかいろんなことを含めて話してたやつは結構面白かったです。
なるほどね、うん、まあ
もうそれくらいですね、最初から最後までオーディオコメンタリーちゃんと見たやつって。
ああ、そうですか、うん、まあ今これからまたその要するにリスクを売らなくちゃ、恨むがためっていうことで、
はい、
あのいろんなそういうサブトラックっていうのをね、あのつける番組、あと映画とかも多いのかもしれませんけど、あと例えばじゃあなんならバレエとかだってさ、
はい、
DVD 化して売るときに、
うん、
要するにここの踊りがとかいうのを、うん、サブそういうコメンタリーで、
はい、
ずっとその演出家となんかね、あのダンサーがやっていくとか、
うんうん、
あとその振り付けの人がとかね、
はいはい、
意外とあれ面白いですからね、振り付けのさ、
うん、
ゲネプロみたいなのとかさ、
うん、
あの見るの面白いですよね、
うんうん、それで今言ったみたく、そのメインコンテンツっていうか、
はい、
とそのサブコンテンツ二次創作だったり解説だったりするものが、
うん、
あの混ぜこぜになってるとっていうのが、
うん、
あのさっき言った絵を見せながらこの絵はさ結構ここが苦労してここの場所ちょっと失敗しちゃってて、うんうん、なんかこう最近ちゃんと描けないんだよねみたいなことを言うと、
うん、
もうそういうのいいからって言っちゃうんでしょ、
いやだからそれならまあそれだけやってくれるとかね、
そうだから別で、うんうんうん、絵は絵で見てもらって、
うんうんうん、
でこの絵について、うん、あのオーディオコメンタリーがあって、うんうん、そこで話されるんだったらいいのかなって、
うん、そうですね、
分けて鑑賞できる、
うんうん、
でそれは絵と例えば映像と、
うん、
もうそのフィックスしてる、
うん、
あのコンテンツとそれに対するコメントだから、
うん、
それで分離できるんですけど、
うんうん、
その喋るポッドキャストとかっていうものだと、
はい、
その喋りながらそこにそれも入れていっちゃうと分離しようがなくなっちゃうんですよね、
うんうん、でね、だからもうその中でもだからそういうの比較的あの楽しめちゃう感じになって、そのクリエイターさんがね、
うん、
クリエイターさん視線で、
うん、
あの 解説してくれるやつとかね、
はい、
それは俺聞けるんだよね。
私だったら、うん、その研究者さんが研究内容について、
うん、
その研究者視線で、
そう、
この実験はこうでしたみたいな、うん、そこにデータが出てないようなことを入れてくれるのはすごい楽しいです
ね、うんうんうん、そうなんですよね、うん、そのまあ、ちょっとまたこう批判的な意見になっちゃうけど、
はい、
結局だからさ、あのコンテンツとか、まあ、なん、あの、まあ、特にそういう、まあ、音声媒体みたいな僕たちがやってるやつとかだと結局さ、自分本人を売りたいのか、そのコンテンツを売りたいのかっていう問題がちょっと僕発生してるんだよね、
はい、
あのコンテンツは楽しめるんだけどっていう、
うん、
それがだから今ほらだからさ、そのなんていうかサブスクリプションみたいのも、
うん、
ちょっと二方向あるでしょ。なんかその人自体に課金できちゃうし、なんつうの、作品1本ずつをこう買っていくっていうんじゃなくっていう支援の仕方が今できるようになっちゃってるんで、
はい、
特に、まあ、科学みたいなもの、物理とか科学とかのことを話す場合でも、その人間味の方をこう売ってきたいみたいなのがちょっと見えてきちゃうと、
うん、
ちょっとこう辛くなってきちゃう部分が僕はあるんだよね。
そうです、まあ、それはもともと例えばノーベル賞を日本の方が受賞した時に、うん、賞の内容ではなくて受賞者について、うん、情報をすごく掘り出して話す、まあ、取材して、
うん、
でその載せるっていうのと似てることではあるかなとは思うんですけど、そうですね、あの例えば、ね、私昔海外ドラマが好きでよく見てたんですよ、でもちろん最初は例えばその CSI っていうドラマがあって、はいはい、
捜査官のやつだね、
うん、でラスベガスとマイアミとディズニースピンオフとかもあるんです
けど、はい、何とか見てましたね僕、
でその一番最初の CSI のラスベガスのやつは、うん、ラスベガスっていうまず舞台が面白い、
うん、
それから、うん、そこで起きる事件について科学捜査の手法っていうのが面白いっていうふうに見ていってるうちに、
うん、
だんだん毎回レギュラーで出てくる、うん、その主任とか、
はい、
こう実際に捜査にあたる捜査の人とか、
うん、
あとラボの人っていうのが、うん、だんだんその人たちのバックグラウンドとか個性が、
うん、
あの面白くなっていって、
うん、
シーズン1とか2とかを見終わる頃には、うん、事件は事件でもちろんクオリティーね、それなんかシナリオのクオリティーはいいんだけど、うん、そうじゃなくてそこにいる人間が見たくて見るように変わっていったっていうことがあるんですね、
はいはい、
だけどそれはあくまでもその CSI っていう設定が面白かったから、
うん、
見続けてるうちにそこにいる人に愛着を持つようになったっていうんですよね、
うん、
で、先に人がいて、うん、その人がやってるから面白いっていうコンテンツももちろんあると思うんですよ、
うん、
その場合はその人は別に何をやっても面白いはずなんですよね、
うん、そうですね、
うん、だからそこに、特定のジャンル、
うん
を冠にして、
うん、
でその人がやる、
うん、
であればその冠にしてるジャンルの方がメインであって、うん、人はあくまでも飛躍、
うん、
で聞いてるうちにその人が好きになるってことは当然ある、その逆もある、
うん、
だけどその冠はあの客寄せみたいな
もので、そうそうそうそう、
あくまでも、
うん、
できれば僕のポケットにチャリンチャリン、
そう、要するに信者集めっていうかな、雰囲気的に、
あ、でも結局そうなっちゃうんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
まあ、サブスクリプションのお話もされましたけど、1回だけでもサブスクリプションでもまあ言っちゃいいんですけど、まあ、私もその年間パスポート博物館で持ってたり、
はい、
あと特定のその、プロジェクトに寄付とか、
うん、
クラウドファンディングでお金を入れたり、
はい、
あとは本当にサブスクで契約しているいろんなものがあるんですけど、
はい、
それはあんまり対個人っていうことではなくて、基金だったりプロジェクトに投資というか、あの、寄付してる
んですね。メインとしてはね。
でそれをそういう間にあるものを取っ払って直接誰か名前が分かる、顔が分かる個人に課金っていうことにすごく心にハードルがあって、
そうなんだよね。
でしかも1回だけだったらまだしも、毎月いくらみたいになっちゃうと、なんかこう途中でやめたら悪いみたいな気持ちになってるだろうなっていうのがあって、
そうだよね。特定されるのかどうかはまた別にしてね、
特定されてもされなくても、だってツイッターのフォロワーでさえ、フォロワーが減ったとかってわざわざ、タイムラインにまたフォロワーが減ったとか、リムられたとかって書く人がいるのにさ、それがサブスクだったらさ、その人にとってどんだけダメージなのかなって思うと、
そうだよね。
応援してたらいい気持ちがあっても、まずその契約に踏み切れないし、
永遠にサポートするっていうのも難しいですもんね。
そうなんですよ。そのつもりがある、例えば自分のね、親族とか扶養関係にある人だったら、永遠にサポートは、できるうちはね、するし、あとはもう本当に国立科学博物館とかさ、
そうだよね、
そういうところのパスポートはできる限りこう毎年更新しようって思うけど、なんかその誰か一人の人が食べていくのの、例えば1000分の1とか、
加味してると
500分の1とかに自分がこう参加してると、
その何分の1が減るっていうことになると、
で怖すぎるよ、そういうそこまでなんか責任分担したくないってなって、で
実はでもさ、そこに踏み切る人は、踏み切ったコンテンツ制作側ね、思い切ってるから構うことじゃないんだけどね。
もちろんそういうふうに思わなくていいんですよって当然言ってくれるし、実際そうなんだろうけど、こっちがそういう気持ちになることは止められなくて、で
そんな、そこに障壁ハードルがね、心理ハードルができますよね。
でそうなっちゃうと、今まで楽しんでたものが、今まで楽しんでたように楽しめなくなっちゃうんだよね、自分の中でね。
そうかもしれませんね。
それが例えば本とか、CD とか DVD だったら、買うことで、その物が手元にあって、
それ
で一回ポッキリで、で何らかの課金はでもできてる、けど、なんか
それこそじゃあジャンクヘッドのパンフレット買うとかね、
あと何だったらジャンクヘッドであれば、2を作るときにクラウドファンディングがあるんだったら、
ちょっと参加してみたいと、
1万円出しましょうとかっていうのはあるけど、これから例えばジャンクヘッドができる日までに、毎月いくら2を作るための2を、ね、出た時に何か特典があるけど、毎月その作家さんを支えるために1000円とか3000円を毎月その2の公開日まで払い続けるみたいな話だと多分やらないと思うん
ですよ。そうだよね。
多分経済的にそれが自分ができるんだとしても、
そうその継続性だよね。
それができるっていうのは共同経営者の立場になればできるから、自分が小さい株だけど共同経営者なんですっていうふうに言われれば、やれる人もいるのかもしれないけど、そういう共同経営者的な立場っていうのは何か意見できるってことだから、意見せずに単に生活費を看破するっていうのは、身内とかじゃないと無理かなって、
今ちょうどなんていうのかな、投資ファンドをいろいろこう解説して、スタートアップっていうの、スタートアップ企業 の、あのやり方みたいのを、すごくこう解説してる番組聞いて、面白いから聞いてるんだけど、スタートアップに対するさ、投資の考え方っていうのもね、なんかすごいんだなっていうね。だって最初から黒字化してないものがほとんどですから、で黒字化が見込めなくてもどんどんこうね、調達っていうのがあって、で最終的に売却せざるを得ないっていうふうになるものもあるし、 すごいなこれって思う。
スタートアップ文化は根付いてしまえば割といいなって思うんです
ね。そう。
でなんかスタートアップでお金集めて、それであの、まあ、そこはある程度ギャンブルで、成功しなかったらあのチャラってか、その、かけた掛け金は返ってきませんって、だけどそのスタートアップしてみんなで出資したものが膨らんだら、それを売却してみんなで再分配で自分が投資したものよりも10倍とか20倍になって返ってくるっていう一つの投資だと思うんですね。
そうですね。
だけどそのコンテンツに課金するって投資じゃないんですよ。
そうなんだよね。まだそこまで行ってないよね。
返ってこなくていいし、ローンチされることが目標で、そのローンチされたものから再分配いらないし、だけどローンチが本当にしてほしいからお金出すわけで、だけどローンチされなかったらあまりにも悲しいとか、あと何だったらローンチされたものを手放してほしくないわけね。その人の手元でずっとやってほしいけど、これ利益出たら何、他の人に売っちゃうわけって思うと、それは私別にお金を増やしたいわけじゃないんだって思っちゃうよね。
そうだよね、そうなんだよ。そこら辺がまだ未分化なんで難しいんだよね。
でも自分がお小遣いの範囲でしかそういうものに関わらないからっていうこともあるんだけどね。
あのね、ほんとね、面白い番組ね、今ほんとたくさんあるからさ、びっくりしちゃうけどね、面白いですね。僕最近来始めた中ではあのいろんなものがね、まあどっちかというとそれあのアマチュアではないけどね、話してる内容っていうのがアマチュアではないんだけど、
アマチュアリズムについても何かお話しできることがあったらそれがいいですね。
あ、そうですね、
ちょっともうね、今たくさん話しちゃった
ので、それはなんかだらだら話してもうちょっとそうですね、今回はまあこんな感じ で、
そうです、ね、
まあある程度まあ話せたとは思うんですけど、
コンテンツとか表現物に対する、表現する側の人のものの出し方とか、あと受け取る側の、受け取り力とか、
そうだね、そうね、まあこれを繰り返しね、まあ大きなテーマではありますからね、まあ端々に出てくるとは思いますけど、まあ今回はそういったことでね、どうもお疲れ様でした、
トロン。